反対語。こんにちは、ライターのとちおえみです。このポッドキャストは一応クリエイターである2人が日々感じる疑問について意見を交えていく番組だったんですが、すごくあの皆さんあの通じファンの方には申し訳ないんですけれども、ちょっと通じがですね、仕事の関係で、ポッドキャストを続けるのが難しくなってしまったということで、本当に申し訳ございません。一番傷ついているというか辛いのは私なので、皆さんの辛さを分かち合いましょう。でですね、なんですが、一人でやるのもなんなので、すごく通じに負けず劣らず素敵な方を今日は招いております。三谷さんです。
はい、喋っていいですか？
自己紹介をお願いします。
はい、僕も2G ファンの一人として大変心強いと思います。
そうですよね。
もともとこのポッドキャストのすごいファンで、
ありがとうございます。
とちおさんのやつずっと聞いてたんですけど、
ありがとうございます。
まあ、2G さんがちょっと難しくなったっていうこと でこれなくなっちゃったら困るなって思ってたところにお誘いをいただいて、まあ、参加してみようかなっていう感じです。
ありがとうございます。で、今回は三谷さんご紹介の回にしたいんですけれども、はい、その前にちょっとお便りをいただいているので、はい、読ませていただきます。
はい、
はい、これはですね、ラジオネームおしょうさんからいただいております。はじめまして、いつも楽しく拝聴しております。人付き合いが苦手で他人の話を聞く機会が少ないので、この番組を聞いて勉強させていただいています。私は田舎でものづくりをしており、お二人とはまるで違った環境に身を置いているので、番組からはいつも新鮮な発見と刺激を受けており、とても感謝していますというお便りです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こういう感想も ある方はぜひ、質問じゃなくてもテーマでもなくてもいいので、送ってくれると大変喜びますので、よろしくお願いします。で、今回は三谷さんの紹介をしたいんですけども、まず会社名とか。
会社名
何ですかね、肩書き。
会社名は、株式会社リタリコっていう、はい、会社名です。
上場東証一部に上場したのが、
はい、
今年、
先月、先々月、
先々月、配信の時はもうちょっと前
か、分かんないけど
ですね、大きい会社ですよね。
今1800人ぐらいになりましたかね。
うん、1800人。
1800人。
で、何をやってる会社なんですか？
いろいろやってるんですけど、まあ、大きいのは、まあ、障害者の方の就職の支援っていうところと、あと発達障害の子どもの教育の支援っていうのが2つの柱になってると思います。
すごい立派な会社。
取材にも来ていただいて。
そうそう。私が、プログラミング教室の取材をしたのが最初なんですよね。
はい、リタリコワンダーっていう教室ですよね。
うん、
はい、
今はリタリコワンダーで、
もともとはクレモっていう名前だったんですけど、
それで三谷さんが広報部長だったんですよね。
はい、
で、だから私が書いた原稿をチェックしたりなったりして。
僕は多分チェックしてないですよ。
あ、本当？でも見たでしょ。
見たけど、なんか赤入れとかはしてないですよ。
あ、そうなんですね。はいはい、そうなんだ。なんかあんまり私はその学校長ですか、島田さん、
はいはい、
当時学校長やっていた島田さんに取材したんですけど、島田さんは三谷さんからはそんなむやみに赤を入れるなみたいなことを言われているって言ってましたよ。
言ったと思う。それは言った。
普段から？
なんていうんですかね、なんかうちの、まあ、社員っていうか、まあ、シマピーもそうなんだけど、真面目だから、
はいはいはい、
なんか一生懸命やるんですよね。
はいはいはい、
なのでなんかこれを見てくれって言われると、めちゃめちゃこうコミットしちゃうみたいな、
はいはいはいはい、
で結果なんか書いた人が残念みたいな感じだったら嫌だなと思って、
はいはいはいはい、
なんか一応こう礼儀ってあるからねみたいな、
うんうんうん、
そういう話したかなと思って。
うーん、な
るほどね。けど多分その取材の時僕いなかったですよね。
そう、会ってないです、ね、会ってない。
でたまたまその時に島田くんがなんかとちおさんってすごい面白かったですみたいな話してて、仲良くなったんですって話してて、でなんかなんか見たらなんか年も近いしみたいな、なんか
同い年。
そうそうそうそう、
はいはいはい、
で元々プログラマーでなんか今ライターの仕事してるっていうところもちょっと似てて、
はいはいはいはい、
で なんだっけ、ご飯行きましょうみたいな話だったんだっけ。
そうそう、なんかねブログを見てくれたんです
か
ね。
あ、ブログ見た。ブログの熱烈なファンでもありました。
ありがとう。
ローキックのね。
ローキックっていうね、ブログ、あ、なんか自分のことばっかり書いてる、
はいはいはい、
自己満足なブログがありまして、
僕はローキック担当だと思ってるから、佐藤さんがローキックを更新したらまず最初にいいねを押すっていうのが
自分に課してる。
そう、僕のタスクだと思って。
確かに早い、
はい、
早い早い。
そうなんですよ。
そうそうそう。で、もうじゃあちょっと仕事の話します？
しましょうか。
どんな仕事をやって、
まあ、肩書き的に言うと、うん、なんか全体のなんかブランドのマネージメントっていうのを、まあ、させてもらってるっていう感じなんですけど、まあ、例えばまあデザインのチェックだったりとか、
うん、何のデザインですか？
まあ、ホームページもそうだし、うん、今結構中心的にやってるのが店舗の、
うん、
まあ、インテリアデザインだったりとか、う
ん、店舗っていわゆる障害児の人とかが行くなんか場所、うん、
教室とか、あとはまあ障害者施設、
はいはいはい、まあ、
うん、障害者施設っていうとちょっと違うんだけど、まあ、そういう、うん、研修施設みたいなところの、まあ、デザイン、
はいはいはいはい、
を、まあ、デザイナーさんがデザインしてきたものを、まあ、チェックしたりとか、あとはなんかこんな例えば椅子10種類ぐらいあるんですけどどれがいいですかみたいなやつをなんかひたすら選んでるみたいなことをやったりして、
へえ。あとでも去年あれやったんですよね、全社
総社員総会。
社員総会、
うんうん、毎年、まあ、3月になんかまあリタリコの全社員が集まるっていうそういうイベントがあって、
千何百人も、
今年は1500人いた
み
た
いな、うんうんうん、
でそれのイベントのなんか全体の設計したりとか、
うん、
なんかこちこち動画作ったりとかなんか、うん、クレープ屋さんがいいのかドーナツ屋さんがいいのかみたいなのを考えるみたいな、なんかそういう、
あ、なんでそのイベントの最中にお店が出るってことですか？
出ました。
うーん、
今年はクレープとドーナツとポップコーンを出したみたいな、う
んうん、へえ。なんか三谷さんはクオリティにこだわる人なんですよね。
クオリティにこだわる人です
クレープ、ドーナツ、ポップコーンっていうのは、
そうそうそうそう、
うん、
クレープはクレープでも、うん、なんかちょっといいクレープにしたいなみたいな
うんうんうん、どの辺こだわったんですか？
今年は毎年やるんで、
うん、
要は去年よりも良かったねって言われないといけないよね、
うん、去年いつから三谷さん担当なんでしたっけ？
今年が多分4回目かな、
じゃあ結構ベテランで、
ベテランなのかな分かんないけどなので、うん、なんかちょっとずつこうなんかクオリティを上げていかないといけないわけですよ。毎年同じことやるから、はい、
うん、
なんか、ね、まあ、去年よりもなんか微妙だったねって言われたらちょっと嫌じゃないですか、
うん、楽しい会なんですか？基本的には、
基本的にはお祭りみたいな感じで、
うん、
まあ全社員が久しぶりに集まって、
うんうん、
例えばじゃあちょっと同窓会みたいなことが行われたりとか、
うん、
なんか久しぶりに会う人と挨拶したりとかみたいな、だからみんな結構楽しみに来るみたいな、
はい、
だから2位で参加なんだけど今年は多分全社員の9割ぐらいが参加した。
へ
え。もちろ ん, なんか出勤扱いなんだけどみた
い
な、
はいはいはい、
だからなんか何かにつけてなんか前よりちょっと良くするっていうのを結構重要に考えるわけなんですよ、
うん、
なので例えばお弁当とか食べ物ってやつは、は
い、食べ物うるさそうだもん、
食べ物いや僕がうるさいのもそうだけどなんか食べ物がなんか良くなかったっていうのが、
うん、
こ
う
全体のその満足度にすごい影響するんです。
へえ。それはなんかアンケート結果でそういう経験で、
そうそうそうそう、だから結構個人的にこだわったのがお弁当のラインナップです、
うんうんうん、種類がいっぱいあるんですか？
種類を選べるっていうふうにしてるんですよ、
その日に。
そうそうそうそう。
へえ。
なんかまあ会社の考え方としてはなんかいろんな人がいてその多様な人それになんか合ったサービスを提供していきましょうねっていう、
ね、
あの感じのビジョンとか持っているので、
はいはい、
なので、まあ、社員も何かするときには何かちゃんと選べたりとか、
うん、
選択肢があるっていうのは結構大事にしてること。
なるほどなるほど。
お弁当も今回6種類ぐらい出したのかな。
うん、それでも どれを何個とかいう割合とか難しそうですよね。どれが人気が出そうだとかいうのを。
そう。
うんうんうん。
で今回はなんか普通のお弁当のケータリングとかで頼めない感じのやつも何個か無理やり
発注したんですよ。
業者さんに無理言って。
そう、な例えばデパ地下でしか売ってませんみたいなやつとかも、うんうん、なんか普通はそういうのって外に出したがらないですよね、
はいはいはい、
っていうのをちょっとお願いして、
内緒で
無理にやってもらってみたいな。
へえ、そういうのはでもあんまりね見えないところで、
基本的には見えない。
だけど満足度にやっぱり反映されるわけですか。
される。今年は上がったとか、そこのお弁当の満足でしたかっていうやつがなんか何ポイントぐらいだったかな、3ポイントぐらい上がったんですよ。
え、それ3ポイントって何点中3ポイントなんですか。
5段階評価でやってもらって平均点があるんだけど、うん、多分なんか、まあ、4ぐらいだったやつが 4.3 になったとか、ちょっと上がった。
なるほどね。
よし、
よし、本当にそういうのって分かるんですね。
なんかね、気抜くと下がるよね、普通にって、ね、
なるほどね、まあ、去年やってるから、そうそうそう、今年は余裕だよって思っちゃうと下がると、う
ん、で一番アンケートでよくあるのが、なんか去年と同じでしたとか。
あ、去年と同じでしたって言われた項目もあったんですか。
あります。
例えば
会場は一緒だったんですよ。
ああ、いいじゃんね。
そう、しょうがないよねみたいになって。だから会場の満足度は下がったんですね、
去年と一緒だとね。
そうそうそうそう、
やっぱサプライズがないとダメなんだ。
何かしらサプライズがないとやっぱね、うん、人間ダメだし。
でも会場いいとこなんですよね。シルクドソレイユだ。
そうそうそうそう、アンフィシアターっていう、はい、ディズニーランドの、まあ、中に、ね、中じゃないな、ディズニーランドの経営してる舞浜駅の近くにある、こう元々シルクドソレイユが使っていたシアターを貸し切りで、
うん、なのにそっか、同じだと下がっちゃった。
だからその前回がそこを初めて使ったんですよね。だからすごい点数バーンって上がったんですよ。すごーいみたいな。けど、まあ、前回参加した人はまた一緒でしたねって言って。
そうですよね、もう分かってるからね。
そうそうそうそう、なこと言うなよみたいな。
確かに。じゃあ来年は変えなきゃいけない。
そうなんね、もう多分人数的に入らないんで変えなきゃいけない。
あー、なるほどね。じゃあそっか、探すの大変ですよね。
すごい大変。
うん、
多分来年は大丈夫なんだけど、うん、その次の年代からオリンピックにちょっと引っかかってきて、
場所がより探せなくなって、
選べないし、うん、空いてないみたいな感じ。
へえ、それはじゃあ早く予約するっていうのが大事ってことですか。それともお金がかかっちゃうってことですか。
これね難しいんですけど、
うん、
早く予約できないんです。
ああ、そうなんだ。いつからっていうのが決まってると
っていうのもあるし、うん、なんかこの会社的にはなんかもっと大きいイベントを取りたいわけじゃん、営業的にね。
あ、会社ってその会場を持ってる会社ね。
会場を持ってる会社的にはより大きい案件、例えばコンサートとか取りたいわけですよ。だからコンサートが入るかもしれないところは置いとくんですよね、そのものが
開けたまま
ブロックしてる
みたいな感じにな
ってい
て、ね、
だから僕らみたいな一般のただの会社がお願いしますって言ってもそこ空いてないですって言われるんですよ。
コンサートの方が割がいいんですか。
いい、
会場を貸す方としては
いわゆる営業収益が上がるってなると、その営業収益に合わせてインセンティブみたいなやつが
立
つ
っていう。あ、そうなんだ、そうなんだ。
ホテルとかだったら多分一番儲かるのは婚礼。だから婚礼ブロックってされてるんですよ。
うん、入るかもしれないから
土日とかは全部婚礼でブロックされてますってなっていて、で直前の半年前ぐらいに入らないかもってなったら、うん、ちょっと開けてくれるみたいな。
へえ、じゃあ企業が、普通の企業がイベントのために取ろうっていうと、
そう、
相当大変なんですね。
大変、まあなんかすごい大きいとこだったら分かんないけど
ね。あとはもう知り合いになっちゃうとか。
知り合い、
知り合い仲良くなっちゃうとかしたらダメなんですか、そういう力のある人と。
なんかすごいお偉いさんみたいな。
そうそうそう、
ちょっと考えてみます。
ね、最近は何やってるんですか。
最近はちょうど会社の、まあ、決算時期に入っていくので、
うん、
この間打ち合わせしたのはその決算の時に出す、会社側から出す資料みたいなのがあるんでね、
うん、
でそれを、まあ、内容どういう風にしたらいいかとか、うん、それをどういう風にデザインするかみたいな。
決算の時に誰に出すんですか。
株主、
はいはいはいはい、 株主総会で使うってこと？
株主総会とあとは投資家の説明会みたいなやつがあって、でそこで配る資料みたいなやつ。
結構綺麗にカチッと作るんですか？
結構うちは綺麗に
冊子みたいにして、
冊子まではいかないけど、まあ、普通のいわゆるパワーポイント資料みたいなやつなんだけど、パワーポイントじゃなくてちゃんとイラストデータで作るみたいなことをやってる。
へえ。それは会社によっていろいろ
大体はなんか適当に作るんだけど、
三谷さんが担当だから
意識してるところはちゃんといいのを作るみたいな。
へえ。それによって投資家の満足度が変わるんですかね？
変わると思うよみたいな。
まあブランドだもんね。
だからたまにそのまとめサイトみたいなやつで、そのなんか決算発表資料のデザインがかっこいい企業をまとめみたいなやつがあ
って、それ見る人あんまりいないでしょ。
ほぼいないんだけど、僕それを参考にして作ってたんですよね。
確かに。なるほどね。
で去年上場し始めて出して、でその次のまとめになんかここがかっこよかったっていうところに、あのうちの資料載ったから、
すごい、
それに気づいたやつは多分俺ともう一人ぐらいしかない。
うちが乗ってるみたいな。
そうそうそうそう。今回の決算資料の中でここは結構お気に入りですって書かれていて、やったみたいな。
でもそういうの見てる人は見てるんですよね。
そう。けど大概の人はなんか社外で作ってるって
思ってるから。ああ、そっかそっか。まさか三谷さんが作ってるとはね。
手作りだと
思う。なるほどね。
そうそうそう。そんな感じ。そういうなんか。なんか微妙な隙間みたいなものをなんかひたすら受け止めてちょっと良くするみたいな仕事をやっております。
クリエイティ
ブですね。クリエイティブですね。
多分
そこに落とすな。
落ちてないけど、じゃ あ, 三谷さんのことはまだ足りないと思いますが、おいおいね、明かしていくとして、今回はこれな感じで終わりにしたいと思います。告知です。クリエイティブの反対語はツイッターもやっています、クリエイティブの反対語で検索していただいて、まあ、リプライなどを寄せいただけると嬉しいです。あとなんかご意見あればハッシュタグ、これほとんど使われてないんですけど、ハッシュタグローマ字の反対語でお送りください。今日の告知はツイッターだけにしておきます。以上、とちおえみと
三谷でした。